こんにちは。 Today Island ではカリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追いかけていきます。今日はユーザーインタビューを効果的に行うための手法であるマムテストについて話していきます。それではどうぞ。こんにちは、今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
ユースケです。ベイエリアのテックカンパニーでソフトエンジニアしてます。
はい、ということで今日のテーマはですね、ユーザーインタビューについて話したいなと思ってます。はい、最近なんですけど、今自社でいろいろ開発してたりしているんですが、ユーザーインタビュー結構していて、でその中でいい効果的なユーザーインタビュー、なんかすごいちゃんとインサイトが得られるようなインタビューをするとか、あと自分のやっぱバイアス、自分がこうだって思い込んでるようなことってまああると思うんですけど、まあ今日は自分のアイディアが優れてるって思ってしまって、まあ、そのアイディアに沿う形でなんかこう質問とかしてしまって、まあ間違った方向に進む、よくあるので、まあ、それを持ち込まずに課題を見つける方法っていうのをいろいろ調べたりしていて、まあその中で参考になった手法と、まあ今それをベースにユーザーインタビューしてるんですけど、まあその手法について今日は紹介したいなと思います。で、ユースケさん聞いたことあるか分かんないんですけど、マムテストって
ないですね。
はい、そう、マムテストっていう、まあ、手法でロブ・フィッツパトリックさんっていうイギリスの人かなが提案している方なんですけど、これ何かっていうと、マムっていうのはお母さんですね。お母さんテストっていう感じなんですけど、お母さんってまあ自分の子供にはすごい優しいですよね。でだからお母さんはたとえ自分の息子が変なことを言ってたとしても、まあ息子のためなら嘘つくわけなんですよ、時には優しい嘘をつくわけなんですけど、でそんなお母さんからも真実を聞く手法、
なるほど、
事実とか真実を聞く手法、嘘を偽りないことを聞く手法っていう。でこれは何に有効かっていうと、例えばこのようにない、まだないアイディアだったりプロダクトだったり仮説について、まあ、それをやる価値があるかどうかっていうこととか、まあ、どう取り組むべきかっていうのをこのマムテストの質問を通じて判断ができるというものになってますと。でじゃあちょっとこれをよりその具体的に説明する前に、まずそのユーザーインタビューでダメな例、良くない質問っていうのをまあいくつか挙げたいと思うんですけど、例えばその、まあ、A というアイデアがありますと。であなた今自分は A というアイデアを思いつきました。でそれについて質問します。でその時に良くない質問、失敗する質問っていうのはどういうものかっていうと、まあ、A っていうものがあったらあなたは使いますかとか、 A がこんな風に使えたら使いやすいですかとか、あとは、まあ、A について要望ありますか、こういう風な機能を追加してほしいとかありますかとか、まあ、そういう質問をするのが失敗例です。だから結構、まあ、ありがちなんですけど、まあ、そういうのを聞くと、まあ、どういう答えが大体返ってくるかっていうと、まあ、もちろんその人にもよるんですけど、まあ、使いますかって言われたら、うん、まあ、はい、あれば使いますとか、こんな機能あったらいいんじゃないですかねとか、あと、まあ、こんな風に使ったら使いやすいですとかっていう、まあ、ような答え返ってくるんですよね。で、その答えを聞くと、何を考えるかっていうと、あ、じゃあこういう風に作って、こういう風に作ったら使ってくれるんだみたいな風に、まあ、考えるわけなんですよ。で、それに基づいて、なんか機能を開発して、リリースすると結局誰も作ってくれないと。なぜかっていうと、そのやっぱインタビューって言っても人と人の関係だから、あんまなんかそのネガティブなことはまず言わないっていうことと、あとまあなんでしょうね、まああったら使えますかって言ったら、まあ使えますぐらいのそのなんかあやふやなところ線だったら、別になんかいや使わないですとか絶対言わないんですよね。だから、まあまあよっぽどそれが優れたものでもない限り、まあ、大体そのいい答え、あとは自分がやっぱ恣意的に質問をしてしまっているというのがあるので、こんな風に使えたら使いやすいですか、かっこ使いますよねみたいなのが自分の中でこう含まれてるんですよね。だからその圧に押されて、あ、はい、こんな風だったら使いますっていう風にインタビューされる側は答えてしまうと。
なんかあれですよね、実際に使うコンテクストの中の質問でもないですしね、いろんな優先度がある中で、じゃあそういうサービスが本当に使われるかっていうのは分かんないですよね。
そうですね、いやまさにその通りで、結構やっぱユーザーインタビューという限られた環境の中で質問に答えたりするっていうのもあって、なかなかこういう 風に質問していくと、いい答えが、いいというか、その、我々にとってインサイトのある答えが得られないっていうのが、まあ、課題ですと。で、これが、今挙げたのが失敗例なんですけど、じゃあ、マムテストはどういうところが違うのかっていう話なんですけど、ポイントとしては3つあります。1つは、自分のアイディアとか、プロダクトとか仮説よりも、その、インタビューする人たちの人生に寄り添った質問をすると。その人たちの日常だったり、その人たちの、活動であったりっていうものに沿って質問する。で、質問について、まあこれ2点目なんですけど、一般的な意見とか、あるいは未来こうなったら良いなっていうような質問じゃなくて、過去の具体的な出来事について聞くと。なぜかっていうと、出来事については嘘はつけない。まあこういうふうな出来事があったっていうのは、まあもちろん嘘つく人いるかもしれないんですけど、基本的にはそこって過去のことだから想像じゃなくて、まあ事実としてこうあったっていうことが聞けるので、そこからまあ判断しやすいんですよね。あと3点目のポイントとしては、とにかく自分の話はしない、自分のアイディアの話はしないで、相手の話を聞くっていうのが重要ですと。まあそれがこのマムテストの骨子になって、で、じゃあ具体的な質問、どういうものがあるかっていうのを、まあどう、まあ、今説明していくと、じゃあその B という行動っていう、例えば一つなんでしょうね、自分が今考えているアイデアがあって、でそのアイデアを行う、このアイデアをなんていうのやるための行動みたいのがあるとするじゃないですか。でその行動について質問していくと、例えばですけど、これもちょっとストーリー後でなんですか、ショーノートに貼っとくんですけれども、その具体例として、例えば iPad で、レシピのアプリを作るみたいな話があったとして、それつまりどういうこととか、そこにある行動っていうのはレシピを見ながら、まあ、料理を作るみたいな話になると思うんですけど、そういう行動についてその人の、人生に寄り添って質問をしていくような、まあ、質問をしてきます。で、例えばどういうことかっていうと、日常生活における B という行動の位置づけ、さっき言ってたその、レシピを作るっていうのは日常の行動の中でどうやってやってるのかと。じゃあ料理を作るときに、まずどうやってやってるのか、例えば Google で検索しているのか、なんか特定のアプリを使っているのかとか、アプリ使ってるとしたらどういうアプリなのかとか、なんか動画を見るのかとか、あるいはもう全然自分の頭の中でも考えてレシピ作るのかとか、まあ、その行動の位置づけについて質問していますと。質問しますと。で、次のステップはそれをまあどうやってやってる、まあ今のちょっと話とつながってるんですけど、今言ってたじゃあ検索するとしてレシピを、どこか特定のサイトを見ているのかとか、そのサイトではどういうふうにして、まあ、レシピを見ているのかとか、あるいはじゃあ本を買ってるとしたら、本は、どういう本を、まあ、見ているのかとか、その本はどこで買ったのかとか、まあそういったようなことを結構深掘りして聞いていくんですよね。で、さらにその効果的な質問としては、直近でそういう行動を取ったことあるかっていう質問ですね。直近であなたはなんかレシピ本を買いましたかとかと、それはもう過去にやったことで、まあ割とその直近だから覚えていることで、そこからどういうふうに買ったのかとか、どういうふうに使ったのかっていうことを質問できると。で、それに踏み込むと、それで困ったこと、それをやってる最中に困ったことって何ですか。例えば、本を開きながらやってたから、なんか本が汚れちゃったとか、なんかまあいろいろ出てくるような、これとってあるんですけど、まあそういうところから一番の課題とか、あるいはそれをまあ回避するためにどうしましたって言って、例えば箸使ってページめくったとか、まあなんかいろいろあるような気がするんですけど、まあ、そんな感じでそこのワークアラウンド何だったとか、その人が実際に行動しているところをとにかくつまびらかに質問していくと。で、まあ、それをやる上で、じゃあ通なんか使ってるものあるとか、まあ、もっとすごいいろんな分岐や質問していくんですけど、まあ、ポイントとしては結局その人の普段の行動をこう分析していく、でそこについて深掘りして聞いていくっていうのがこのマムテストっていうものですね。でそこを通じて、例えばレシピのアプリだったら何でしょう、ベテランの人、例えばお母さんだったとしたら、お母さんはもう大体普通の料理の作り方知ってるから、レシピ本なんて買わないよと、まあわかるとかね。あとは、とはいえ最近ちょっと流行ってるビーガン料理のレシピを知らないから、そういうレシピだったら見たいよね。まあそういうふうな話が出てくると、じゃあもしそのお母さん世代をそのターゲットにするんだったら、ニッチな あのレシピがいいよねとか、あとお母さんがどうやってその、アプリとか探すのとか、そういう話になった時に、お母さんは実はなんか新聞紙を見ながら、新聞紙の今週のアプリっていう欄があって、そこを見ながら、まあ、アプリを入れたりしてるよってことが分かったら、ああじゃあこういう人たちに売り込むには雑誌に広告入れたりとか、新聞に広告入れると効果的なんだとか、まあ、そんな感じで、あの自分のある程度その仮説みたいなものをよりブラッシュアップできるんですよね。間違っているの仮説としては、まあ、なんかレシピアプリを作って iPad で見れるようにしたら、いろんな人がダウンロードしてくれるだろうみたいな感じなんですけど、もっとよりそのターゲットユーザーもクリアになるし、まあ、あとは選択肢ですよね。多分お母さんはそのレシピ本、普通のレシピ本はいらないけど、若い人だったらどうだろうみたいな、若い人だったら、まあ、これもヒアリングしないと分かんないけど、もしかしたら全然そのレシピ知らないから、もっと普通な料理を扱ったレシピ本だったら売れるかもしれないとか、まあ、そんな感じでどんどんその、いろんなその事業の方向性とか、より狭めるところとかがクリアになってくるというところですね。だからあのマムテストをやることによって、今までその相手が自分が期待するような答えを出てくるというよりも、相手自身が感じていることっていうのをそのままインタビューを通じて理解することができるっていうのが、まあ、いいところで、自分も今すごいこれをベースに質問してるんですけど、やっぱりその新しい気づきとかインサイトとかがあって、うん、次にじゃあどういうこと聞こうかとかっていうこととか、まあ、こういうふうに作ったらいいんじゃないかっていうきっかけになってるんで、うん、すごくいいなと思います。で、まあ、最後にそのよくなんかこのアイディアとかプロダクトは世の中にないもんだから作ってみないと分かんないみたいな、まあ、意見とかもあるんですよね。多分そのユーザーインタビューとかでも、結局その例えば馬が走ってた時代に車の話をしてもそんなの分かんないみたいな、あのよくそういう例えとかもあるんですけど、それは多くの場合多分聞くことに失敗していて、相手の課題とかを聞くことに失敗しているがゆえに、まあ、起きている事象であって、まあ、正しく聞けば良いインサイトっていうのは来るんじゃないかなというのが、まあ、自分の気づきと学びでしたというところです。
なるほど。だからこのあれですね、マムテストで答えを見つけようとすると、聞くことに失敗なんですね、多分ね。マムテストってこれなんかあれですね、ペインポイントを見つけるための手法なんですかね。
そうですね、うん、割とそうだと思います。ユーザーインタビューのやっぱり、あ、そうですね、そういう意味で言うとユーザーインタビュー自体がやっぱその相手の課題を深掘りするってところにあるんで、その一つの手法になるんじゃないかなと思います。
これ聞き方がすごい似てるなと思ったら、最近その、インフラチームっていうか、なんか火消し隊みたいな感じでいろんなチームに飛ばされるような仕事をしてるんですけど、新しいチームに入った時にそのチームのコンテクストにランプアップしなきゃいけない時って同じことやるんですよね。なんだろう、なんか Q みたいな、そのチームについて知った方がいいことはあるかみたいな話を聞いて、あとはもうずっと話してもらう。で、その中でこう引っかかることがあったら質問して、その課題の時、その例えばなんか、なんだろう、パフォーマンスのイシューがあるって言われて、じゃあそのパフォーマンスのイシューはなんで解決ができなかったのかとか、その他似たような例はないのかとか、そのどこに本当のペインポイントがあるかっていうのを探るっていう意味ではすごい似てますね。
そうですね、似てるとこありますね。なんか、多分それもこちらからこういう風にやりますよって言ってもなんか多分うまく受け入れてもらえないし、実際のところそれがちゃんと生かされるかもわかんないですからね。
そうですよね。これいいなと思うのが、やっぱ前提としてユーザーが知ってること、その自分たちが押し付けたいようなバイアスとかを全部排除して、ユーザーから学ぼうという姿勢をこう何ですか、型にしたみたいな感じですよね。面白いですね。
そうで、最近それを、まあ、すごいやってるから、こういろんなプロダクトも見てて、このプロダクトはユーザー起点なのかそうじゃないのかっていうのも結構わかるようになりましたね。
おお、面白いですね。
そう、プロダクトを見た時にこれはなんか自分たちの思い込みで作ってるみたいなのとかはなんかもう明らかにわかるんですよね、やっぱこの観点で見ると。まあ、だからそれが何に役に立つかって話は、まあ、置いといて。
それでどうなんですか、その成功してるプロダクト、例えばテスラとかを見た時にどういう考えが浮かぶもんなんですか？
テスラ、あ、グッドクエスチョンですね。テスラは、それはですね、まあ、ちょっと今回の題材とは少しずれちゃうんですけど、そのプロダクトの成功の可否って、こういうなんかそのユーザーの もちろん起点っていうのもあるんですけど、あとやっぱりその毛頭、毛頭ってご存知ですか、ね、
うんうん、
まあその要は差別化要因みたいな、
うん、
他の競争相手が追随を許せないもの、追随できないもの、コピーできないものみたいのが市場ではやっぱり成功するんですよね。なので、テスラとかに関して言うと、ですね、技術的な観点にですね、やっぱりその電気自動車みたいな話についてすごくその強いモートがあるっていうふうに思っていて、だからこそまあ他社とかすごいまああるけど、なかなかまあテスラに打ち勝てない。でテスラのモートって、例えばそのバッテリーの規格とかを統一するみたいな、で自分たちでチャージャーみたいなのを持って、それでそれをまあ他の会社にも多分そのうち提供するんだと思うんですけど、まあそういう意味で結局他社が同じようなことやろうとしてもめちゃくちゃ大変なんですよ。スーパーチャージャーじゃ作ってみたいな話になってきて、なんかそういう意味で彼は強いモートを持っているっていうのが、プロダクトとして強い。でそれは多分また別のちょっとレイヤーとしてあるのかなと思いますね。そのプロダクトの今のそのマムテストの観点とは別として。
なるほど。
うん、なので結構そのプロダクトがやっぱ成功する要因っていうのは、いかに、他の人たちが追いつく前に自分たちの優位性を高められるかみたいなのもかなり多分にあって、でその際にはもちろん不確実性もあるんですよね。不確実性とを解消しつつモートも作るみたいな。でやっぱ不確実性がすごい高いと参入してこないんですよね、他の人たちが。だけど不確実性が減ってくると参入してきて、どんどんそのみんなに追いつかれちゃうと。だけど不確実性が高いうちに、電気自動車って多分まだ最初の時点ではこんなんできんのかみたいな感じだったけど、テスラはめっちゃそこに投資してって今のそのモートを築いてったって感じだと思うんですよね。で多分それはなんか自動運転とかも同じだと思います。今自動運転みんなすごい大変だっつってうまくいかねえとかやってるけど、そこの技術的なアンサーティンティみたいな不確かさみたいのを超えた先に、超えてモートを築けたらその人たちが勝者になる。
うん、なるほど。
まあだけどね、まあ言って何が勝つかっていうのは全然わかんないですね。
でも面白いですね、今井さんの視点がやっぱプロダクトを作る人ですよね、最近はね。
そうなんですよね。まあ今そのプロダクトのオーナーみたいなのも兼ねてるんで、そっちを常に考えてはいますね。はい、まあそんなとこですかね、
はい、
話は。はい、ということで、今日は効果的にユーザーインタビューをするためのコツについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ Today I Learned FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。